西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は、西宮の木を知る森を知ると題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしてまいります。藤原先生、1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
藤原先生はもう過去に何度も出ていただいてまして、桜のお話とかね、いろいろ伺ってるんですが、はい、今回のタイトルは西宮の木を知る森を知る。この木は樹木の樹というね、はい、字を当てているわけですが、そして森を知る、はあ、なんかいろいろ知ることいっぱいあるみたいですね、
はい、
そんないろんな平穏をまた教えていただきたいなと思うんですが、さあ1回目の今日は森と林の役割というタイトルなんですが、
はい、
先生、森と林って違うんですね。もちろん
いわゆるその農林水産省の定義がね、
はい、
では言われているその森と林というのがあります、うん、で、例えば森っていうのはその自然にできた樹木の、まあ、集まりというか密集地っていうことなんですね、
うん、
で林っていうのは、森と違って、まあ、人工的に作られた樹木の集まり、密集地とい いうことに定義づけられてます。
はい、木の数ではないんです ね、
そういうことですね。
森の方が木って書くのが多いから、あ、木がうっそうとしてたら森か、こっちは林かとか思ってたんです。違うんですね、はいはい、
で、まあ、いわゆるその、森と林の、まあ、語源で言う と、
はい、
森っていうのは、こう大森の森のね、うん、森は大森の森、森の字につながるということで、
盛んっていう、
そう、盛んということですね。
で、
そういうか、こう木がもりもりとしてるっていう、
はあ、
そんなその語源という意味なんですね、
はい、
で、うん、林というのは、生やすとか生かす、まあ、生やさすとか、まあ、その生まれるという字を当てて、まあ、生やす、だから人が、まあ、いわゆるその植えてきたということから、まあ、林ということで、
うん、
まあ、森林、森と、林の語源の違いというのはそういったような使い方をされています。いわゆるその森は自然なものか、
はい、
林は、まあ、それにと反対で人が植えて育ててきたものか、というふうな使い分けはされますけども、
はい、
厳格には、森と林の意味が分かって使っているわけでもないですし、
はい、
厳格にこれが森だ、これが林だという分け方はしないです、
うん、はい、森林っていう使い方もしますしね。
そういうことですね。そういうことです。
はあ、はい、でも厳密に言えば自然のものなのか人工的なものなのかっていう定義はできると。
そういうことですね。
はあ、そうなんですか、
はい、
森の中にこう原生林とかいうね、
はい、
エリアがあったりとか、森の中に林があるのとか、なんか世界遺産の森とかね、はい、なんかもうこういろんなこう表現、修飾語がつくものがいっぱいあるんですけれども、やっぱりそれも森と林の定義としては、今教えていただいたそれがまあ一番根底にはあると。
そうですね、
いうことなんですか。
だからいわゆるそのさっきの話で言うと原生林ではなくて原生林という、林、はい、というか森になりますよね。
そう
か、としてはね、
原生林、
そう、原生林になりますよね、はい、そういうことになりますけども、
はい、なるほどね。なんか世界遺産の森っていうのはなんか随分最近いろいろとクローズアップされてますよね。
そうですね、まあはい、それらの種類というのは、まあ、人類共通のかけがえのない財産として、
はい、
まあ、将来にわたって、まあ、引き継いでいく宝物として、
うん、
まあ、世界自然遺産登録というのがなされてます、
はい、
いわゆるその自然が美しいとか地形質が優れているとか生態系とか生物多様性のいずれかの、まあ、基準を満たすものがそのようなものに指定されるんですけども、
はい、
まあ、平成5年でいう と、屋久島とか白神山地、こういったものが指定されてますね。
これはその4つの価値基準っていうんですか、評価基準ですか、はいはい、それのどれに当てはまるということになるんですか。ま
あ、これはね、あの地形地質というのと、まあ、生態系にもかかってくるんですけども、はい、まあ、いわゆるその屋久島でしたら海から山のてっぺんまで その垂直っていうんですけど、垂直分布のいわゆるそのいろんなその気候帯の植物が一つの島の中で海岸線から山のてっぺんまで見れる。でその中にあって、まあ、屋久杉というその古来からあの人の営みと一緒に生きてきた杉の林があったりとかする、はい、うん、で、いわゆる白神山地なんかはどちらかというとこれはもう原生林ということで、はい、ブナ林がしっかりとあの残されてきている、まさにもう、日本の中の原生林といえばもう白神山地というところになりますけども、そういった場所であるということですね。
そうなんですか。はい、他にはどこが、
知床なんかはあの、はい、まあ、ご存知だと思うと北海道の方の場所ですね、いわゆるその流氷によってもたらされるあのプランクトンなんかによってその海と、はい、またその知床という場所の自然が、まあ、織りなす、まあ、一体となったもその自然環境というのがこれ高く評価されている場所ということですね。
そうなんですか。はい、まだありますよね。
小笠原がね、平成23年に、はい、まあ、これは小笠原というのはその島一個一個の島ですから、はい、まあ、いわゆるその島々で島それぞれで独特のその進化を遂げた生態系があるというところの評価がなされている。
島によって違うんですか。
固有の生き物があるということで、まあ、世界的に言うとガラパゴス諸島なんかは島、はい、島一個一個にそれぞれの生物が独特の進化を遂げているということで、まあ、まさに小笠原もそういう場所であるというところですね。
なるほど。はい、
最新の令和2年で、はい、奄美大島、徳之島、はい、沖縄の北部ですね、あと西表島っていうのが、うん、いわゆるその亜熱帯のマングローブ林を形成しているというところの、森というか原生林ですね、そういったものが、はい、評価されて指定されているというところなんですね。
この、ね、エリアに含まれている奄美市というのは、うん、西宮市の友好都市でもあるわけで、そういうことですね、ということはなんかこう、はい、とてもなんか嬉しいなっていう感じですよね、こういうふうに、はい、ね、
西宮でもね、奄美の友好都市行くで、はい、ソテツをねいっぱいいただいてね、
なるほどね、
いろんなところにソテツが割ったりなんかしてますけど。
そうなんですか。はいはい、これもっともっと増やしていきたいなみたいなのはね、
はい、
多分皆さん考えてらっしゃるんでしょうけれども、ということはやっぱりかなり守っていったり手を入れていったりとかいろいろと努力が必要なんでしょうね。
これね、まあ、なかなか一長一短にはすぐできるものではないので、
なるほど、
やっぱり今あるものをまあどう残していくかっていうところが、うん、一番大切なのかなという感じはしますけどもね。
なるほどね。じゃあまず一番その身近にある我々のね、そういう本当にすぐ見られる森や林にやっぱりもっと親しんでそれを大事にしなきゃいけないっていう、はい、そういう思いをやっぱり積み重ねていかなきゃいけないってことですよね。はいはい、じゃあ私たちの身近な森や林についてぜひ先生教えていただきたいんですが、です
ね、あまり知られてないんですけど、実は日本というのは森林大国なんです。い
わゆるそのそうなんですか。
国土の7割が 森なんですね。あまり私たち意識はしてないんですけどもね。
で
そういう部分では、はい、森林大国ということですけども、はい、日本で何番目だと思われますか。何番目だと思いますか。その森林の面積というか占める割合というの
は世界でですか。
世界的に
見て、世界で、
まあ、森林大国と言われてますので。
でも森林大国だってフィンランドとかね、あんなとこってすごいとこいっぱいありますよね。
は
い、ま
あ、フィンランドが実は1位 で,
そうなんですか。
で、まあ、2位がまあ日本ということなんですね。そうなんです。
2位ですか。
で3位はスウェーデンということで東欧なんですけども。そうなんです。ですから日本というのは本当に緑に囲まれた、
そうなんですか。
ということなんです。あまり知られてないです
けどね。いや全然知りませんでした。
は
あ、いはい、じゃあいろんな恩恵を多分我々は知らず受けてもう育ってるし、
そうです
ね、もういっぱい緑が周りにあるから当たり前みたいに思ってるということなんでしょうかね。はい、へえ、森林大国なんですか。
はい、
はい、へえ、
まあ、我々の兵庫県は、はい、まあ、その日本の中だと1番目が北海道なんですね。
はい、うん、
で、まあ、2番目が青森、 3番目が岩手ということで、
はい、
まあ、兵庫県はじゃあ何位なんかというと、
うん、
まあ、全国的には28番目というふうになってます。
はあ、ちょうど真ん中より、いや、ちょっと下ぐらい
ですか。そうですね、はい、
うんうん、はあ、でもねえ、とりあえずなんか世界2位っていうのが今ガーンと来ててすごいなっていうのがすごいあったんですけど、はい、日本の中では兵庫県は28位ですか。
はい、そうです、
はあ、ということはもっともっとすごい県がいっぱいあると
、まあ、東北がやっぱり素晴らしいですね、いうことで残ってきてる、まあ、ただ兵庫県も全然いろんな意味では、
はい、
素晴らしい海と山ということでいうと、日本海と瀬戸内海に挟まれた、まあ、独特のやっぱり、環境下にあって、まあ、いろんな山々があって、まあ、緑も多いという、まあ、そういう部分では非常に、まあ、優れた場所であるのかなというふうには自然環境としましてはね、思われます。
ということはそれぞれのエリアでいろんな木がその生えてるというか、その森や林の姿もその違うということですね。
日本列島というのはね、ご存知のように北海道から沖縄まで、
はい、
いわゆるその、暑いところから寒いところまでありますよね、はい、
ええ、
でそういう部分ではその森林帯っていうのがね、いわゆるその場所場所で成立する森の表情というか種類というかいうのも、
うん、
あります。でそういう部分では、うん、例えば、北海道は寒帯亜寒帯にまあ属してくるところ、うん、まあ、寒帯のは主にその高緯度の山のてっぺんとかね、
はい、
ほとんど植物の生えないような場所というのがまあその寒帯、いわゆる高山帯になるんですけども、あとまあ火力樹林帯という、まあ、いわゆるその冷温帯ですね。火力樹林帯はちょっと難しいですけど、夏の間緑の場所というふうに思ったらいい
です。それが火力、
火力で、いわゆるその冬の間葉っぱを落とすみたいな、まあ、それが冷温帯っていうのがあって、
は
い、で照葉樹林帯、いわゆるその一年中葉っぱをつけてキラキラした葉っぱの、
うん、
テラテラ光ってる葉っぱで、まあ、照葉樹林っていうことで、
はい、
そういう字書きますけども、
うん、
暖温帯で亜熱帯、先ほど言いました、いわゆるその奄美なんかから沖縄にかけては亜熱帯の植物帯になってくるということなんですね。
なるほどね。
で我々の住む西宮市というのは、まあ、いわゆるその京阪神地域はその照葉樹林帯である暖温帯というところになってきます、
うん、
ぬくい暖って暖かいね、
はい、
温帯でも、冷温帯と暖温帯があって、
はい、
暖温帯というところになります。
うーん、なんかじゃあその暖温帯の木がいっぱい生えてるということですか。
そうですね、はい、
は
あ、我々も、例えば西宮をパッと見た時に兜山をね、
はい、
こうハイキングしてると、
うん、
カシの木をねよく見かけることがあると思います、
はい、
でカシの葉っぱをよく見ると葉っぱはこう表面ピカピカ光ってますよね、
うん、
テラテラテルテルテルテルっていう
なるほど、
まあ、光ってる、
はいはい、
いわゆるその照葉っていうテルテル葉っぱと書いて照葉と言いますけども、そういったカシの木がいっぱい生えているのが照葉樹林、はいということになります。照葉樹林の葉っぱというのは先ほども言いました、夏場葉っぱがあって冬葉っぱを落とす植物というのは、
はい、
葉っぱの作りが割1年持ったら1年のうち、まあ大体7ヶ月か8ヶ月持ったらいいわけなんですよね。だから作りとしては、まあ、簡単にできてるんですよ。照葉樹林というのは1年中葉っぱをつけてる木ということになるので、
うん、
丈夫な葉っぱにしとかないと、
うん、
作りがだから丈夫なんですよね。いわゆるそのクチクラ層っていうんですけど、
はい、
まあ、そういったもので葉っぱをコーティングしていて、
はい、
しっかり作りとしては丈夫なんですね。でその表面がやっぱり光って見える、テラキラキラ光っているということですね。
なるほど。
カブト山にはそういうカシの木が多いと、はい、いうことです。はい、
でも西宮と一口に言いましても北部の方もありますし、
はい、そうね、
そういう違いますか。やっぱり
北部にはおっしゃるように、
はい、
西宮生徒生態レッドデータブックというのがありましてね、
は
あ、でそこの中をこう覗いていくと山口町の船坂っていうのは、
はい、
いわゆるその冷温帯域の植物が生育しているというのが報告されている場所なんです。
はい、
でその場所っていうのはだいたい750メーターですね、海抜、750メーターぐらいのところにそういう森が、まあ、いわゆるそのブナが生えるような、白神山地のさっき話しましたけども、
はい、
白神山地はブナで有名で、白神山地ってすごい上の方に 北の方になると、
ちょっと涼しいというか寒いというか、はいはい、
そういう植物と同時に咲く水菜とか、
はい、
コウブチハカエデとか、まあ、スズタケみたいな、うん、そういう植物がいわゆるその船坂の、冷温帯域に生育してるんですよね。ですので、まあ、こう潜在的にはブナが成立するような、
はい、
そういう森が西宮にも実は海抜750メーターのところにあるということなんです。
じゃあちょっとこのエリアは珍しいというか。
珍しいですね。これはもう本当に驚きとしか言いようがないんですけど、暖温帯域のところにちょっと標高が上がると、そういう冷温帯域の植物が育つ環境があるということなんですね。だいたいその高さは100メーター上がることに 0.6 度ずつ平均下がると言われてますので、
はい、
まあ、こう平地からだと、まあ、5度ぐらい計算すると、
うん、
温度が変わるということなんですね。それは非常に植物にとっては大きい差であるということです、
はい
はい、
でも近くでそういったものがこう実際、ね、目で見られるっていうのはものすごく貴重なエリアに我々、ね、生活してるというか住んでるんですね。
西の宮はね本当にそういうのが面白いところですね。
へえ、はい、そうなんですか、はい、まあ、本当にそばに緑があっていいなと言ってる反面、花粉症の季節になるとこのエリアもちょっと辛いのよねみたいな方多いんですけど、やっぱり西宮はそういった意味で花粉症の方にとってはちょっと大変辛いエリアですか。
まあ、という、そうですね、まあ、確かに針葉樹林と広葉樹林という分け方がまだその木材の利用上あって、うん、
はい、
針葉樹林に杉の木っていうのは属します、
はい、
だからヒノキも杉の木も針葉樹林で、針葉樹林というのは人が木材利用のために、うん、天然林を切って、植樹をして、育ててきて木材の利用の目的のために植えたものがあるんですよね、
はい、
確かに西の海でもまとまった杉林というのは今でもあります、
はい、
やっぱりその花粉というのが飛んできたりとかね、体勢を持っておられない方は大変その時期ご苦労されているというふうには、うん、推察しています。私も最近ちょっと目がかゆい時がありましてね、はい、いよいよ来たんかなとは思ってるんですけど。
そうですか、耳鼻科の先生にお話を伺ったらね、このエリアはそのヤシャブシという木が、
はい、
なんか随分生えてるちょっとユニークなエリアだから、そのヤシャブシのなんかクシュクシュとくるのもあるんだよねっておっしゃってたので、はいはい、あ、そういうエリアでもあるのかと思ったんですが、
ヤシャブシというのはね、ロコさんがかつてハゲ山と言われている時に、
はい、
政策的に植えられてきたっていうかね、ほっといても、パイオニア植物と言われているもので、
はい、
ヤシャブシとか、ハンノキに属するような木なんかは自然と生えてくるんです。
強いんですか。
そうですね、で、その木が、根っこに宝石みたいなものがいてて、
うん、
でその窒素を固定していくことで土がだんだんこう豊かになってくるんですね、
はい、
でそうなると他の植物が入れなかった場所っていうのが豊かになってきて、やがてそのヤシャブシから、いろんな植物へとバトンタッチしながら、
はい、
照葉樹林化していくというところの、初期のかかりのところの植物なんですけども ね、
なるほ
どね。そういう部分では、まだロッコさんには色濃くそういうそのヤシャブシが残っている箇所っていうのがあって、それがちょっと杉の、花粉と同じようなちょっと害が出るということもあって、
なんかアレルギーを起こされる
ということですね。
方もいらっしゃるんですか。
はい、はい、
昔松とかもいっぱい生えてましたよね。
赤松はね、結構あったんですよ。僕らそういう頃に生きてるかどうかというのはあるんですけども、
うん、
その兜山とかですね、いうところもそうして、ロコさんも当然赤松残ってますし、
はい、
私がまだ勤め出した頃なんかは白水橋のあたりも結構ね、まとまった赤松なんかがあって、
なんか松茸狩りができたという話をね、
株山でも松茸がね取れたというね。
ということは赤松があるから松茸が生えてたということなんです。
はい、
そんないつの時代なんてね、今の方は多分皆さんおっしゃるだろうと思うんですけれども、そんなに遠い昔じゃなくて、これは赤松松茸っていうのは存在したんですね。
そうですね、いわゆるあの森の最初の姿というか、
はい、
人が一旦こう破壊してしまった場所にこう二次的に成立するのが赤松林なんですね、
はい、
でそういうところには、人の手を介して赤松に守っていくことで松茸ができるわけなんですよ、松茸が、でただやっぱりだんだんその山の、松食い虫で松が枯れていったということもありますし、
はい、
当然その松とバトンタッチするように他の木が生えていくことで、 だんだん松がなくなっていくということもありますし、当然松林にはこういろんなこう落ち葉も堆積してくると土がだんだん豊かになってくるので、うん、松以外の植物が生えてくる。でそうなると、はい、土壌の中には、松茸でいわゆるその菌根菌がはびこらないような、まあ、生態系というのがまた逆に生まれてきて、松茸がなりにくい環境になって、うん、松茸自体もならなくなるというような、こういうことで、まあ、だんだんその森の移り変わりによって松林もなくなっていって、
はい、
やがては、まあ、松茸もなくなっていくということにもつながっていくのかなと思いますけども、
それは時間を戻すということはできないんでしょうか ね、まあ、ね松茸が取れるようにな
って、しっかりとその赤松林を、はい、まあ、松食い虫なんかから守りながら、松林に落ちる落ち葉なんかもね、
はい、
きちっとな落ち葉かきをしてあげて、
うん、
常にその松の下の部分っていうのは清潔な状態に保っておくと、はい、いつまでもその松と松茸の環境というのは守られていくものなんですけど、これはやっぱり人が手を返さないと守っていけない環境ということになります。
結構手がかかるという、はい、意味でもあるわけですよね、はい、松といえば宿河湾に、ね、桜と松がとても美しくてっていうね、はい、あれもありますけれども、やっぱり松もやっぱりどんどんやっぱり姿を変えていくというようなこと、今後は考えられるんでしょうかね。
そうですね、まあ、海岸林で、ね、残っている河岸林というところで残っている松とか海岸線で残ってきている松というのは、はい、またまあ最終集ですね、そういうところから松が残ってきた歴史なんかも踏まえて、うん、ゆっくり話もしたいなと思います。
いやでも本当にその森と林の違いっていうのは、まあね、自然のものと手がかかってるっていう、入ってるっていうものっていうのがなんとなく分かりましたけれども、そのエリア、その高度であったりとか、そのどんな地域にっていうので、やっぱもう本当にいろんな顔を見せてくれるんですね、これは。
そうですね、
いやでも本当に南部とまた北部のあたりでも西宮市は違う森や林の姿を見せてくれるという点で、
はい、
まあ本当に植物がお好きな方にはとてもいい、
そうですね、まあ、また一つの、ね、見方としてあるのは、例えばその針葉樹林と、
はい、
まあ、そういう紅葉樹林という分け方でいうとね、
はい、
針葉樹林は先ほども言ったようにちょっと葉っぱの尖った、
うん、
まあ、杉の木とかヒノキとかっていう森で、その森を見るとこれはやっぱり人が手を入れてる場所なんだなっていうの分かりますし、
うん、
で紅葉樹林っていうのは、まあ、どちらかというと天然に近いところがあるので、
はい、
その紅葉樹林というのはちょっと難しいですが、葉っぱがね、
うん、
わりかしその大きな、
はい、
葉っぱ の植物です。ですから、うん、針葉樹林と反対にその紅葉樹林ということで言うんですけども、
はい、
まあ、紅葉樹林なんかはその四季折々の、ね、変化を見せてくれる森の一つです。ですから、
うん、
この辺りですと紅葉の時期に行くと山の中がもう、春とはまた違った、夏とは違った表情で一変しますよね、うん、美しい紅葉に変わります、
はい、
まあ、そういったことっていうのは、まあ、紅葉樹林の見せる一つのね表情でもあるので、うん、まあ、そういった意味でその西宮の山なんかを探索されるときにですね、これは紅葉樹林なんだなっていうのを思いながら歩くとか、そこに生えてる木っていうのもできれば何かこう調べながらね歩いてみたりとか、
はい、
いうのはまた一つのその森の楽しみ方であるのではないかなと。
なるほどね、
はい、
そして兜山あたりに多いのがそのピカピカした葉っぱを持つものなんですね、
はい、
これが照葉樹、
照葉樹というんですね、
照る、
はい、
葉っぱの、
照る葉っぱの紅葉、
はいはい、
で宮崎県の、
はい、
綾町の方行くとね、
はい、
その照葉樹林の本当に原生が残っているような場所もあるんですよね、
は
あ、そういうところに行くと照葉樹のその色、緑の色ってこんなに多いんかなと思うぐらい緑の色が見れます。特に春先ね、
はい、
トトロなんかでこう念力をかけてどんぐりから芽が芽生えてる出てくるシーンありますでしょ、
はい、
あれ見ると、うん、その本当に緑のバリエーションというのはすごく多く感じると思うんですけどね、
はい、
まさに照葉樹はそういうもので、まあ、兜山はねその菓子類っていうのが非常に多いです。
菓子、
うん、はい、菓子が多いです、
はい、
でそういう分ではそういったその照葉樹もね ただ単にあの葉っぱの大きい、あまりそのなんだか紅葉もしない、うん、そういう植物じゃなくて、うん、まあ、そういったその針葉が美しくて、
はい、
まあ、あの表情も一変させてくれるようなね、初夏の頃は、うん、
はい、
そういうあの植物でもあるので、まあ、照葉樹にもそういう楽しみ方をしたら面白いのかなと思いますね、う
ん、本当にそれぞれにね、はい、楽しみ方があるというのはね、はい、すごいですし、あのトトロはじゃあ本当に結構リアルにあの森の色とか木々の葉っぱの色とかは捉えられてたんですね。
そうですね、書いてますよね。
もう一回見てみようかななんて思いますけれど、はい、さあそれではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、それでは藤原先生、お願いします。
はい、それでは兜山の代表的な照葉樹は何でしょうか、
はい、さっき出てきましたね、
はい、てるてる光ってる、
ね、てるてる光って、はい、これはもう結構まあね、よく見られる木、
そうですね、ここらの森に入ったら、はい、まあ、どこでも見られる木ですね、うん、あの、はい、テルハの森とかね、いう言い方もしますよね、はい、照葉樹っていう言い方はなかなかこうあまり聞き慣れない言葉だと思うんですよね。
でもテルハの森とかっていうとなんかとても雅な感じがするし、はいはい、いい感じですね、
はい、あ、まあ、ここらのやっぱ暖温帯っていうところでは、まあ、そういったその照葉樹がどうしてもあのこう優先にね、大きくなるっていうところなんかもあって、うん、でやっぱりその、まあ、照葉樹があの結構大きく茂ってくるとやっぱりその下は薄そうとした薄暗い環境にもなるというところでもあるんですけども、はい、まあまあ、あのそういう意味ではその、代表的な照葉樹にもその誇られていたカシノキが多いですけども、うん、多分あのコジーとかね、ツブラジーとかそういうシイの木なんかもね、
はい、
食べたことがあるご経験のある方は、
はい、
あのそういやあのこの辺りは、うん、あのシイの木多いよねっていうのはあると思うんですけ ど、
なるほど、
本来この辺りの暖温帯っていうのはそういったあのシイの木がね、うん、あの優先的にも大きな森を形成していく、うん、あの木の代表でもあるということです。
というわけで1週目は森と林の役割、どう違うのかっていうところから始まって、本当にあのそれぞれいろんな顔を見せてくれるっていうのがよく分かりました、
はい、
西宮は南部そして北部、本当にあらゆるなんかこう気候条件もねあるような感じですし、いろんな木が見られていいですね、
はい
はい、ということで来週は神が宿る鎮守の森ということでお話を伺うことになっています。西宮の木を知る森を知る、ゲストティーチャーは樹木医の藤原隆之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。